第10章、法人会は上手に利用しよう。写真2枚。1枚目、平成7年5月、社団化20周年特別座談会。左から、大木事務局長、落合副会長、吉見顧問、沼倉会長、著者、顧問。2枚目、平成元年10月、奥湯河原山水路研修旅行集合写真。前列右から3人目、著者、研修委員長。写真終わり。湯河原山水路役員研修旅行スケジュール。社団法人芝法人会研修委員長、小芝康夫。1989年10月6日金曜日から7日土曜日。10月6日、予定時刻、所要時間の順。10時から11時14分、1時間14分、東京駅発踊り子7号事務局。11時20分から事務局研修委員集合、そばどころ一服庵、湯河原駅小畑佐藤、研修委員吉野。11時20分から12時20分、60分、打ち合わせ、部屋割り表、座席表、一部二部出場者リスト、カラオケ確認、会場設営、ビデオ、宮村副委員長。研修時間、13時30分から16時。13時から一般集合、研修委員は会場誘導、講師接待和田。13時30分から13時31分1分、開会司会、研修副委員長、新橋第一地区立野。13時31分から13時33分2分、挨拶。芝法人会長、沼倉隆。13時33分から14時20分、講演1、芝税務署長、長原雄介氏。税務と私。14時20分から14時30分、10分、休憩。秋元第一統括官より、研修資料の配布、説明1分、昆布茶接待。14時30分から14時32分、2分、講師紹介、研修委員、芝浦地区和田。14時32分から16時、1時間20分、講演2、女優、入江若葉さん、人との出会い。16時から16時3分、3分、お願い。組織委員長挨拶、黒木、地区ごとに会員増強願い。16時3分から16時5分、2分、お知らせ。この後のスケジュール、お土産、明朝の食事、事務局長、大木。地区打ち合わせ会、16時5分から17時50分、16時5分から17時25分、各地区での打ち合わせ、ドイツ会場です。案内板指示、8委員、各地区員と税務署幹部、写真撮影、カメラ、小芝、篠崎。地区研修委員の指示により、順次地区ごと、地区長、委員長が前列になるように。17時から17時50分、50分、一般自由時間、入浴、休憩など。地区によっては入浴時間を早めてください。カメラ、篠崎、署指導官。懇親会、17時50分から20時、17時50分から18時、10分、研修委員は各地区員を懇親会会場へ集合させる。 廊下が長くエレベーターが混むので遅れぬよう早めに誘導。山水路、青田、八委員。18時から18時1分、1分、開会、2部司会。研修委員長、小芝。18時1分から18時6分、5分、挨拶。芝法人会副会長、新倉敏夫。秋元第一統括官による各地区担当の統括官の紹介。18時6分から18時8分、2分、山水路おかみ、茂木幸子。芸者15名正座挨拶、舞台。18時8分から18時10分、2分、乾杯。芝税務署長、永原雄介氏、礼集。銀の舞。18時10分から18時30分、20分、食事。10分、引き上げ湯葉の実演。5分、芸者15名、座敷付き。三味線。10分、お楽しみラッキーショー。適正申告、会員増強、役員率先。全研修委員。18時35分から18時40分。5分、特別賞抽選、芸者二次会、座敷独占。三味線、こんぴらふねふね、和田、当選者。18時40分から19時21分、41分、カラオケ大会、地区8名、署3名、島1名。渡辺、18時40分から18時43分、3分、新橋第一地区、鈴木富夫。浅草城は、森若さと子、この目に見えない運命の、21-18。横山、18時43分から18時46分、3分、新橋第二地区、小林重光。花と竜、村田秀夫。波も荒けりゃ心も荒い。7-13、縦野、18時46分から18時49分、3分、副所長、
和知信義、
おはん、五木博士、騙してください最後まで、17-2、宮村、18時49分から18時53分、4分、島、本田、18時53分から18時56分、3分、西新橋地区、明石秀。木曽路の女、原田由里、雨に霞んだ御嶽山を、77-2、丸、18時56分から18時59分、3分、虎ノ門地区、滝村正夫、青葉城恋歌、佐藤宗幸、広瀬川、流れる岸辺、14-11。宮村、18時59分から19時2分、3分、会長、沼倉隆、黒田節、芸者、日本舞踊、三味線。横山、19時2分から19時5分、3分、新名地区、古山邦夫、明美という名で18で、千正男、鳩場で拾った女の子、22-8。佐藤、19時5分から19時8分、3分、高輪地区、田谷昇。旅姿三人男、リック峰、清水港の名物は、33-1。縦野、19時8分から19時11分、3分、第一統括官、秋元康信。リオ、忍び合い、マリエ&五木ひろし。綺麗な瞳をして甘えてすがる、10-2。吉野、19時11分から19時14分、3分、三田地区、山口道夫。北の旅人、殿様キングス。北に咲く花咲く風の49-9。和田、19時14分から19時17分、3分、 芝浦地区、相田茂雄、君こそ我が命、水原博士、あなたを本当は探してた、30-18、縦野、19:17-19:20、3分、所長、長原祐介、昭和流れ歌、森進一、昭和流れ歌心に染みる、20-2、19:21-19:29、8分、ゲーム、青年部、芸者、宮村、北迫、19:29-19:34、5分、ゲーム、地区長8名、佐藤、小芝、19:34-19:40、6分、予備時間、時間ない場合割愛、大木事務局長、長崎は今日も雨だった、内山田博士とクール5、林第二統括官、18-16、19:40-19:52、12分、豪華商品の抽選、山水路おかみ、茂木幸子、全研修委員、19:52-19:55、3分、本締め、丸山副会長、全員起立、マイクを持つこと、立野、19:55-20:05分、閉会、落合三田地区長、地区長を代表して増強を願い、吉野、研修委員は出口に整列。二次会、20:00-22:00、宮村副委員長司会、北迫。湯河原山水楼、役員研修旅行スケジュール、終わり。10-1、法人会に入ったいきさつ。昭和20年代後半、全国の税務署管内に法人会が誕生した。社団化しておらず、単なる民間の集まりの感じはしたが、税務署の遊戯団体として地元の会社が加入した。近隣の山本寿司店に頼まれて、父が入会したのが昭和27年のことだった。法人会の会員証は、楕円の長径が15センチほどのアルミニウムの銘板で、青字に黒い文字で、芝法人会会員と書いてあった。父は会社の入り口に誇らしげにこれを貼り付けた。父の死後、私は普通の会員でいたが、副会長の東加工の東社長の勧誘で役員になった。総務委員会に所属し、手始めに職員の就業規則の制定作業に入った。1万人近くいる組織で、職員就業規則がなかったのにはびっくりした。いろいろと職員の待遇改善を行い、勤務時間なども明記したが、職員の定年制がなかったので70歳とした。55歳定年の当時としてはかなり高齢であったが、事務局長である元海軍中佐増田氏は68歳であり、結果的に2年後に辞めてもらった。ついで、会員の組織について検討を加えたが、副会長が13人もいるのにはまたびっくり。次の年の総会で3名に減員した。解任された副会長からは、せっかくの名誉職がなくなったと恨まれた。法人会を社団化したいという風潮が全国にあったので、社団化運動を行い理事となった。旧芝税務署は慈恵医大のそばにあった。法人会館は税務署の近くにあった方が便利なので、芝愛宕町に古い木造2階建て建物を借りていた。芝税務署は一時千代田区に仮住まいしたが、三田の日本電機本社の隣地に鉄筋5階建てのビルを建て移った。法人会館も近隣の物件を探した。法人会の宅建部会長に東京建物の手塚勤氏がいた。手塚氏の斡旋で税務署駐車場前の5メートルの道路を挟んだ向かい側にあった川島塗装店に交渉して 土地を入手した。そこに自前の4階建ての法人会館が設立された。10-2、芝法人会館設立の苦労話。法人会館を作るには多額の資金が必要なので、法人会長をしていた越田商工社長の越田勇氏が、館内8地区を回って寄付を依頼した。高輪地区は小立圭一地区長が、地区内6支部に依頼して、1社最高10万円を目標とした。10万円には意味があって、これ以上だと寄付金に税金がかかるとのこと。私は高輪支部内30社に依頼して300万円を集めた。小口の寄付も集まり、総額350万円となった。しかし、支部、地区の合計でも建設資金を賄えない。そこで一口50万円で建設債権を募集した。5年後、一括返済で無利子という条件であった。私の会社も行きがかり上150万円を出した。当社の規模では当時大金であったが多少無理をした。他の役員は私の会社より規模が大きいので、小芝が150万円出すなら、うちでは200万円と何社も応募してくれた。建設会社の奥村組も、意気に感じて500万円出してくれた。5年間の会費の余剰金で、建設資金は返済できた。税務署から10万円では、寄付金に税金がかかるので、9万9000円にせよ、とのお達しがあった。慌てて法人会からお金をもらって、寄付者2000円ずつお返しに上がったが、ほとんどの会員は受け取らなかった。その後の税務調査で寄付金課税はなかった。会館が出来上がり、1階は当時流行り始めたワープロの研修室になり、2階は事務所、3階は会議室となった。税務署の職員に会場を貸したこともある。簿記の講習会を昼夜にわたって開講し、高輪商業高校の名先生のおかげで、日商簿記の資格をほとんどの受講者が取れ、会費も低廉で会員に喜ばれた。理事以上は近くのプリンスホテルで会館設立祝いを行ったが、一般会員の寄付者へのお披露目をする意思が、会長や事務局長になかったので、私は抗議した。特別に高輪地区だけは見学会を開かせてもらった。寄付者の氏名を会館内に貼り出す提案は断られた。記憶は薄れていく。10-3、理事会に出ず税務職員に叱られる。法人会の理事になったものの、午後1時から3時に行う理事会は、一度出て時間の無駄だと思った。審議事項がほとんどなく、会長副会長会で決めたことの報告ばかりである。そこで、後ろの方の席で半分目をつぶって聞いていた。2回目の理事会も議題を見ると報告事項ばかりである。だから、2回目、3回目と欠席を決め込んだ。その分会社の仕事ができるからだ。4回目の理事会の直前に税務署の一部門の統括官からなぜ理事会に出ないのかとの問い合わせがあった。税務署からの電話だというので慌てて出たのだが、民間団体に対するおせっかいだか圧力だかと思った。出ない理由を審議事項がないからと私が言ったら、統括官は理事会で審議事項を増やせ、または提案したら、とのことなので、次回からは出ますと答えた。理事会の席は中央に法人会長、隣が税務署長、反対側が法人担当副署長で、統括官がずらりと並んでいて、地区長などもおり、議長席の後ろにまで机が出されていて、法人会の幹部役員が着席していた。会長、税務署長の挨拶の後、報告事項で、以上をもって終わります、との司会の言葉に、私は起立して動議を出した。いつもの理事会と異なり、 唖然とした雰囲気の中で、私は法人会の最高決議機関である理事会で報告事項ばかりはおかしいと言った。事務局長はすでに会長、副会長会で決議したことを報告していますとのこと。13名もの副会長で決議しているのだからと補足されたので、私は副会長会で決議するのは定款違反です。決議事項でなく案として提出すべきです。決定事項の報告のみでは理事会に参加する意味がありませんと述べた。変な若造が何を言うのかという全体の雰囲気だったが、 2,3 名の理事からそうだそうだと私を応援する声もあり、次回の理事会からは改善された。翌日、第一統括官からよく言ってくれたねとお褒めの言葉をもらった。10-4、覗きはしないのに怒られた。私は高輪二丁目の支部の副支部長だった。支部長は宮島栄さんで、栄光堂写真製版の社長であった。酒もタバコも一切やらず、うっかり女性の話などすると、苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。節約家で仕事場の2階に自宅があり、旧階段で上がり下りしていた。風呂も作らず、銭湯が安いと言って出かける始末である。二人で高輪一二丁目をぐるぐる回って、法人会入会勧誘をした。週は高輪レジデンスは200世帯の住宅のはずだが、なんと20社の会社の本店所在地になっていた。すべてが法人会に未加入なので、管理人の許可を得て各部屋を回った。入り口に法人名が書いてあったのは3社だけで、あとは普通の個人名であったり、表札がなかったりである。インターホンを鳴らすと、ドアチェーンを開けず、何の用ですかと冷たい声。法人会には入会しませんと取り付く島のないところばかり。家によってはチャイムを鳴らしても応答なし、朝行っても夕方行っても同様であった。外部に取り付けた積算の電力計、電気のメーターがわずかに動いているから冷蔵庫くらいは使っているようだった。たまに開けてもらえると、税理士にすべて任せていますからと二べもなく断られたり、奥様が主人が不在ですと幼児を抱っこして出てきたりする。こりゃダメだと二人であまり暑いので屋上に涼みに出た。汗を拭いて外を眺めていると、管理人が血相を変えて飛んできた。あなた方、マンションの部屋の中を覗かないでください。苦情の電話が入りました、とのこと。マンションは、炉の字型にできており、中庭越しに見ようと思えば、各戸が覗ける。冷房のない時代、窓を開けて若い女性が薄着でいたのだろう。申し訳ないと言ってすぐ屋上から退去した。約70個の窓がずらりと並んでいたが、絶対に中など覗いていなかった。でも見られていると思った人には、屋上に人がいるだけでご迷惑だったろう。会員増強ゼロの帰り道で、一杯飲みましょうかと言うと、お茶とケーキをおごるよと宮島さんに言われ、苦いコーヒーを飲んだ。
屋上で休んでいたら叱られた。芝法人会で高輪一二丁目の支部が宮島栄さん、私が副支部長でした。高輪地区はあまり会員数が少ないから増強強くしようということで、週は高輪レジデンスに行きましたところ、たくさんの所帯がある中で会社が十数社ありました。どの会社も法人会には入ってくれると言いません。暑いさなか疲れて屋上でぼやっとしております。写真です。マンションがカタカナの炉の字型になっていますので、各窓が見えます。 こちらは全然見ていないんですが、そのお部屋の当時は冷房がなかったので、薄着で休んでた若い女性から覗かれたというクレームの電話が管理人にあったという話です。
法人会が社団法人であるためには、法人数の 50% 以上が法人会に加入していなければならない。廃業や移転などで会員数が自然に減少するので、毎年増強の必要がある。法人税の税率は日本は各国と比べると高いと言われているが、全法人の約 70% が法人税を1円も払っていない赤字法人である。残り 30% の黒字法人の負担が多くなるのは当然だ。法人税にも地方税のように均等割を課したら税率を下げても良いと思う。赤字だから法人税を払わなくても良いという税法自体がおかしい。三大メガバンクが赤字とはいえ、5年間も法人税を払っていないのが現実である。大企業の黒字法人は、租税特別措置法にある研究費などを巧みに利用して大幅な税額控除を受けているので、実際の法人税率はかなり低くなっている。10-5、研修旅行を事務局がボイコット。芝法人会は新橋第1、新橋第2、西新橋、虎ノ門、新名、三田、高輪、芝浦の8地区で、それぞれの地区長と各委員会の委員長が常任理事だった。委員会には、総務、税制、研修、福利、組織、広報があった。私は税制、研修、組織の委員長を歴任した。税制では、税法の改正を陳情し、中小企業の同族会社に対する留保金課税の撤廃を要求した。鉢巻きをして九段会館での全法連の大会に参加した。経営者が鉢巻きをするのはどうにも嫌で、私はすぐ外した。戦時中の翼賛政治と戦後の労組の交渉のように感じたのだ。消費税が導入された時、芝所管内35カ所で消費税の説明会を税務職員と共に実施した。夕方6時からの開催で会員企業は出席しやすかった。消費税を理解しようとする人で会場はいつも満席で、予備椅子も足りないありさま。消費税など初めてのことで税務職員が説明に困った時は私が救援した。私が研修委員長の時は、知らないと損をする税法という題目で各地で研修会を開催した。他地区での研修会にも自由に参加できるようにした。また一部反対もあったのだが、会員以外の人でも聞きたいテーマは無料で開放したらと提案した。研修旅行は例年、小田原税務署管内のある旅館であったが、建物が古く、設備も悪く、料理もいまいちで参加者が少なかったので、私が委員長になるや、湯河原の山水楼にした。事務局長は税務署に気兼ねしてか、従来と違う旅館なら事務局は一切お手伝いしないと非協力的。私は8人の委員に、私の顔を立ててくれと言って、委員会だけで、受付から司会進行、会計までを行い、出欠の案内状も私の会社でやります、と事務局に宣告。山水楼の営業マンに旅館のビデオと立派な案内カタログを事務局に持ち込み、PR させたところ、局長はぷいと外出したが、他の職員はこんな素敵なところなら行きたいと言い出し、結局は事務局長が折れて手伝ってもらうことになった。会が始まって以来の大盛況だった。講師の先生も所長のほかに著名人を選び、好評だった。10-6、会員増強の7つ道具。 私が組織委員長の時に大改革を行った。新規会員増強はとにかく大変である。そこで会員増強には7つ道具が必要だと提案した。1、法人会員である名刺。法人会の地区までを印刷し、支部名はゴム印。勧誘者名は手書きとした。身分証明書となった。2、名札。事務局の達筆家、古永正恵さんにお願いして、名前を書き込んだものを用意した。3、勧誘地域の住宅地図。前輪の港区のルーズリーフ式を購入した。住居表示のみならず、住民名まで書いてあり、訪問先を見出すのに大層便利であった。4、芝税理士会長の推薦状。勧誘先によっては、税理士に依頼しているから、と逃げられるので、推薦状を見せて難関を突破した。5、お土産の蛍光ペン。保険会社から提供のお土産を用意した。6、法人会の開放。私が法人会の広報委員の時に提案した税金クイズが入っているもので、この期間に法人会に入会すればクイズに応募できた。一等はペアでのハワイ旅行。二等以下は法人会員の会社の協力で旅行カバンや靴、レストランの食事券などを用意した。7、地域での研修会のお知らせ。知らないと損をする税法や身近な税金の話、改正税法、などの説明会のチラシを入れた。これらを用意して、勧誘する各支部の支部長以上に、税務署5階の会議室に集まってもらい、出陣式を行った。それぞれの会員に目標数を申告させたので、効果は上がった。ワニ側のハンドバッグのメーカーの社長の行為で、ワニの肉をもらい、地下の食堂で加工してつまんだのも忘れられない。税金クイズの問題は、心理担当の奥村俊夫さんに5問作ってもらった。解説をよく読むと、全員税の知識が身について正解できる仕組みであった。今でも出陣式と税金クイズは続いていると聞いている。未加入法人カードを作成し、効果を上げた。10-7、大同生命の外務員に感謝。法人会入会のメリットに大型保険保証制度があった。全額損金で大きな保証が得られるというので、大同生命保険は規模が大きくなった。東京には支部がなく、発足当時は横浜だった。10年間の掛け捨て定期保険で、私の好む保険であったので、会社加入で AIU の障害保険も含めて1億円の保険金で加入した。その政府の外務員が約40名、会員増強のお手伝いをしてくれたので大助かりだった。事前に法人会館の会議室で説明をして、各地区支部に割り当て、一緒に会員増強をしてもらった。女性がいると応対の会社もややソフトになり、入り口で断られるケースも減った。ある会社の社長は、法人会に入会しただけでなく、ついでに大型保証制度の保険にも加入してくれて、政府の女性も大層喜んだ。後日電話で私に、お礼をしたいので銀行口座名を教えてと言ってきたが、職権乱用になるので断り、気持ちがあるなら支部の口座に振り込んでくれと頼んだ。一瞬困った様子だったが、支部に入金された。翌年、彼女はどうしたのと聞くと、ことぶき退社です、との返事。幸せになって、と祈った。白金台を振り出しに、白金1、2丁目、3、4丁目、5、6丁目の各支部や、高輪1、2丁目、3、4丁目の各支部も全部回った。 また近隣の三田や芝浦からも声がかかり、おだてられて行ったりした。土日は全部潰れ、ウィークデーも午後からの時間をかなり使い、組織委員長はとても継続してできないと、翌年度は前常任理事から推薦されたのだが固辞した。沼倉会長が会社まで続けろと言いに見えたが、私の意思は固かった。会社の仕事が一番だから。広報委員会では有料申告法人の会社訪問記事を書いたり、各地区にページを割り当てて、それぞれの特色や会員の事業を宣伝する企画を提案した。会報を見たと言って食事に来た人がいたと会員に喜ばれた。
増強は政府の人に助けられ、会員増強するときに大同生命の吉外交員が大いに手伝ってくれました。会社に訪問してぜひ法人会に入ってくださいとお願いすると、相手の部長さんとか社長さんが腕まくりで座って、どうしようかなという顔をしている写真です。十職員というか政府の方が法人会に入ってくださいというのと、大同生命のパンフを渡しています。私は書類を小脇に抱えて後ろに立っています。
会社で国税と地方税を納付するにあたり、税務署の他に地方税務事務所にも申告をする。外計標準課税のかかる会社以外の小規模法人は税務署だけの申告で良いはずだ。地方税は単なる比率計算である。例えば利子や配当にかかる税額は国税と地方税に安分して一度に納税しているのだからできないはずがない。特別徴収義務者と言われ、会社は従業員の居住地への住民税もそれぞれ納付している。例えば従業員が太田、品川、世田谷、目黒、港の5区から通っていれば5つの区に送金しなければならない。横浜市の場合はいくつかの区に従業員がいた場合、特定の区にまとめて送金できる方式である。特別徴収義務者にとっては手数がかからず助かる。東京都でも同じように会社の所在する特別区に都内の23区分を一括して納付できるようにできないものか。各自治体は金融機関に手数料を払う額も少なくなり、何より特別徴収義務者は作業も楽になり、原子伝票の保管枚数も少なくなる。県や市町村によっては納付書の用紙がまちまちで統一すべきだ。各自治体の自主性というかもしれないが、少しずつの書き方の違いで特別徴収義務者の負担が多くなることも知ってほしい。固定資産税の4期分を一括納税すれば、昔は報奨金があった。これも復活すれば金融機関に払う手数料が減るはずだ。10-8 法人会加入のメリット。法人会に入ると何のメリットがあるの？税金が安くなるの？という質問が多くあった。加入のメリットとしては次のことが考えられる。1、税法の勉強ができ、税理士任せでなく会社経営に役立つ資料が得られる。2、安い費用で税務研修会に参加でき、毎年変わる税法が難なく理解できる。従業員に安価で、しかも夜間、簿記講習会などを受けさせることができる。3、支部の研修会場などで異業種の会社社長たちと交流できる。情報交換として給与水準や年間休日などの福利のあり方も検討できる。4、地区や支部の中で得意先や仕入れ先を見出すことができ、事業にプラスになる。5、 なんとなく入れなかった地区内のレストランなどの飲食店を、法人会員の社長をしているために割安で利用できる。6、警察と同じように、税務署は嫌な官庁という先入観がなくなり、気楽に相談に行ける。7、年1回の研修旅行に参加すると、研修後一緒に酒が飲めるので、会員との親睦の度合いが深まる。8、法人会会員という証紙を税務申告書の別表1に貼り付けるので、申告書の作成については厳正に対処できる。身近な例を挙げてみる。1、新たに懇意なレストランができ、家族や友人と何度も食事を楽しめた。2、中古車を探していたとき、親切に良い車を提供してもらえた。3、消火器のメーカーから従来の購入価格の半値で買えたのは嬉しかった。工場などは数が多いので出費節減は大きい。4、床掃除屋さんを会員増強で見つけ、以来安く頼んでいる。5、建築家から住宅建設のアドバイスを受けた。10-9、常任理事会で会長を困らせる。常任理事会で法人会の決算書の説明を受けた。沼倉会長から十分ご審議の上、何なりとご質問くださいと挨拶があった。1時間後には税務署5階で理事会が待っている。私は十分審議などして理事会に間に合わなければ困りますね。今突然資料をもらっても十分審議はできません。常任理事会の少なくとも1週間以上後に理事会を開いてください。それなら十分審議する時間があります。と言うと、事務局長が代弁して、速やかに審議して、とのこと。つまりここでは、シャンシャンとやってもらいたいという意向が丸見え。時期からは、1週間前開催を訳して、当日は一部時区の誤りや言い回しを訂正するにとどまった。理事会の席上で局長は、私の小さな訂正を、印刷ミスです、と言って、訂正するよう指示した。常任理事も事前に決算書類を見ていないので、質問することも見出せず、事務局任せの決算は、後日大きな誤りが発生する温床となった。事務局が監督されないで事務をするので、私は木村常任理事と共に、事務局経理を2日間にわたって調査した。朝9時に到着すると、局員は2人しか出ていない。20分ほど経って女子職員が出勤、男子は1時間後。専務理事に至っては11時出勤なのには驚いた。私はタイムレコーダーの導入を提案し、即実施した。監督者がいないと出勤がだらしなくなる。総会や旅行会の時などは午後から全員不在となる。一人くらいは電話番を残すべきだと意見を述べた。帳簿を見て驚いたことに、預金通帳が23冊もあるではないか。会員の便宜のため、各銀行に通帳が1冊ずつあるのなら納得できるが、芝信金や同栄信金の通帳が支店ごとにあったのである。つまり、預金があちらこちらに分散されており、全貌がつかみにくい。また、同じ大きな金額が A 銀行から B 銀行へ移ったり、さらに B 銀行から C 銀行へ移るなど、判断に苦しんだ。結果は、数千万円の預金を私的に専務理事が運用したのであって、呆れて物も言えなかった。税務署の第一統括官に、法人会も会社並みに調査してください、と哀願した。10-10、総会のハプニング。総会前に理事会が開かれ、だいたいその原案通り総会で決まるのが慣例である。 ところが総会当日、突如として副会長候補者が理事会の原案と異なった名前で配布されたのには驚いた。高輪地区の小田地圭一氏が副会長から外されているではないか。事前の理事会案と異なり、副会長候補者が入れ替わっていたのである。外された小立氏は私の席へ飛んできた。脱税や刑事上の問題を起こしたならともかく、予告なしの変更は不当だと激怒している。私も同じ地区であり、何か裏があると思い、開会前に会長にねじ込んだ。会長はとぼけて、急遽考えが変わったという。誰の考えですか？ルール違反だというと、税務署の方が、と言葉を濁す。内政干渉だ、署の人の名前を言ってください、というとうろたえている。税務署といえば、私が黙ると嘘を言ったに違いない。開会時間も迫っており、最後の手段として、委任状の数を調べさせてくれ、と総会で動議を出し、一時議場は騒然とした。暫時休憩に入る。会長、副会長、専務理事、事務局長が、まあまあと私をなだめる。委任状の数は明らかに不足で、当日会場にも持ってきていない。会の名誉にかけて、総会を流したくないというので妥協し、委任状数を水増しして会を続行した。小田地氏には申し訳なかったが、1年間副会長から外れてもらった。翌年の総会からは、理事会原案通り議事が進行し、大きな問題が起こっていない。その時以来、法人会の幹部や税務署職員には一目置かれるようになった。総務委員当時、事務局で総会準備を手伝っていたが、委任状の数を確認しておけ、と私が言っていたのに無視していた事務局員にも良い薬となった。当時は委任状に収入印紙を貼る時代だったので、回収率も低かったが、現在は印紙不要であるので、総会欠席の場合には必ず委任状を提出してほしいと会員に言いたい。暫時休憩は30分に及び、会場の東京プリンスホテルのコーヒーショップの売れ行きは最高だった。私も若かったのでできたのかもしれない。変に正義感に燃えたものである。